それでは、本日の宣教の箇所をお呼びしたいと思います。本日の宣教の箇所は、ヨハネの福音書6章の22節から40節になります。第2版ですと、169ページですね。第3版ですと185ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書6章22節から。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一艘あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言われた。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか？どのようなことをなさいますか？私たちの先祖は子アラノでマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。以上になります。 それでは命のパンと題しまして、鮫島茂牧師に宣教していただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。まあ、今日は、受難週の第1日、主よの主日となります。日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。私たちの教会の名称の中ロバもここから取られましたので、感慨深いものがあります。イエス様の十字架に向かっての歩みを私たちもかみしめる日々となりますよ。3月の下旬近くになり、季節の変わり目からでしょうか、強風と寒暖差の激しい日々が続いています。そのような状況ですから、体調を崩しやすいので、どうぞ皆様、体調管理にご注意ください。ところで、今年も我が家の巣箱にシジュウカラが巣作りを始めました。庭でせっせと巣の中に枯れ草などを運んでいるのが見られます。生まれてくる赤ちゃんのために快適な環境を整えているんでしょう。これからの変化を楽しみにして、観察を続けます。さて、6章22節から24節に5000人の給食を体験した群衆、ガリラヤ人の動向を著者ヨハネは詳しく具体的に細かく記しています。その翌日とあるように、多くのガリラヤ人が給食の奇跡が行われた現場に夜通し居続けていたようです。そしてイエス様がいないことを知ったガリラヤ人たちが右往左往してイエス様を探し回っている情景が目に浮かぶようです。そんなガリラヤ人の中のある人々がは近くの町のテベリアから来た、数隻の小舟に乗って湖の対岸のカペナウムに向かいます。後からの会話からも分かるのですが、外来人たちはイエス様を何が何でも自分たちのところに止めておきたいために、イエス様の後を必死になって追いかけているんです。外来湖の向こう側で彼らはイエス様を見つけました。そしてイエス様に発した第一声は、いつここにおいでになりましたかという言葉です。彼らからすると、自分たちを置き去りにして勝手にこんなところまで来てしまったのですかと、イエス様に対する不満の言葉であったかもしれません。またどのような手段でここにおいでになったのですかと不思議に思う気持ちからの言葉かもしれません。ただここで使われているおいでになっては、ギリシャ語の動詞のギノマイという言葉が使われていて、生まれる、生じる、現れるなどと訳される言葉です。2章9節でもカナの婚礼においてイエス様が水をブドウ酒に変える奇跡を行われた時、宴会の世話役はそれがどこから来たのか知らなかったと、ブドウ酒の出生出所を不思議がる言葉として使われます。少なくともヨハネ、著者ヨハネは意識的に義の前を用いているようです。すなわち1章1節から5節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、 すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとあり、さらに言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとして、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさから恵みの上にさらに恵みを受けたのであるというのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとの証言からも分かるように、天から来られたお方としてイエス様をはっきりと理解して使用した言葉であると言えます。イエス様に語りかけた言葉はガリラヤ人たちの意図以上に深い意味を持っていることをこの後のイエス様の返答からも分かります。それはこの言葉をイエス様いつ地上においでになったのですかの意味に取ることもできると著者ヨハネは考えていたのではないかと思うのです。普通多くの解説者はこの後のイエス様の返答を彼らの挨拶その言葉を無視するようにご自分の主張を一方的に語っていると理解するのですが、私は彼らの表面的な挨拶の言葉としないで深い洞察を持って彼らの真の必要を示すきっかけとしてイエス様が捉えて答えられていると考えます。26節からイエス様の返答になりますが、まず誠に誠にあなた方に告げますが、アーメンという言葉を繰り返すことによってイエス様が大切なことを伝えようとするときに使われる言葉です。そしてイエス様を追いかけてきたガリラヤ人たちの本心をズバリと伝えます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですと告げます。この言葉は5000人の給食のイエス様のなされた奇跡を体験した者たちがどのように受け止めるべきかを問うているのです。印とはその奇跡の御業を通して神を拝することを示すのですが、外来人たちはパンを食べて満腹したとあるように自分たちの欲望の満足を第一としていると指摘するのです。よくこのここの解説としてイエス様の厳しい糾弾の言葉とするのですが、5000人の給食のガリラヤ人たちのありのままの現状を認識するようにするための言葉ですが、私はむしろ次に続く言葉で示されたようにイエス様の言葉によって彼らの目が開かれて励まされ進むようにとの促しの言葉であると見ています。私たちの生活において何を第一に考えて行動しているのかと問われるならば、実際に自分の欲望を露骨に前面に押し出さないようにしているようですが、本音の深いところでは満腹を良しとする欲望の虜、経済第一優先の人生設計になっているのではないかと反省するのです。それをイエス様から厳しく追及されたならば、主の前に立つことなどできない 私たちではないでしょうか。その欲望は私たちで何とか解決できるほど生優しいものではありません。私たちはその欲望にがんじがらめに縛られているのです。ところで、先日私が見た NHK の番組は、日本の戦国時代とその当時の世界情勢の関係を新たに発見されたバチカンの古い文献によって紹介されたものでした。それはフランシスコ会の宣教師の日本に対する報告書に書かれていた内容から見たものです。当時は大航海時代で、スペインがアジアにまで進出していった中で、宣教師たちの果たした役割を記録したものです。スペイン国王フェリペ2世は、当時最も大きく豊かな国家であった中国を最終的に植民地として手に入れる思惑から、日本を利用しようと考えていました。当時日本は群雄割拠する戦国時代でした。が、それを統一して強力な軍事国家にするために、織田信長や豊臣秀吉や徳川家康などに鉄砲など強力な武器を提供することによって、宣教師たちが積極的に接触していたのです。宣教師たちの目的は、日本のキリスト教化を強力に推し進めていこうとしていました。そのためには軍事力や経済力など何でも利用して強引に達成しようとしていたのです。このようにキリスト教も本来の目的から大きくかけ離れた人間の欲望を利用した偽りの宣教をしていたのです。その当時の日本の権力者の姿を見ると、特に織田信長などは絶大な権力を手に入れた途端、自分を神と しようとしていたと宣教師の報告文に書かれていましたが、聖書でも罪の姿は自分を神のようになる生き方であるとあります。権力者が自分の思いのままにしようとする貪欲、強者が弱者を徹底的に支配する世界となっているのです。したがって満腹など欲望の問題は、個人的な課題としてだけでなく、もっと大きなこととして社会全体に関わる深刻な事情が見えてくるのです。イエス様に接していたガリラヤ人たちがイエス様を王としようとしていたのは、現実的にローマ帝国の圧政に苦しむ状況から解放者として立ち上がってくれることを期待しました。イエス様は全く違う道をこの後示されますが、ユダヤの現実の歴史においては、紀元66年にユダヤ戦争を起こしますが、4年後の紀元70年にローマ軍によって完全に滅ぼされてしまいます。そこから残念ながらユダヤ人の悲劇の歴史が始まってしまうのです。敗者も悲劇ですが、勝者も与えられた分に満足することなく、人間の命が軽んじられ、貪欲に他の財を奪い取り、殺戮などを厭わないという歴史を続けて現代に至っているんです。 今なんか、アメリカでもね、野球のあれで問題になってますよね。貪欲、強欲っていうことがあそこまで人をこう変えてしまうっていうかね、そうすごいなんか苦しいですね、ああいうの見てるとね、悲しいですよね。イエス様は外来人たちに亡くなるものでのためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからですと語ります。この世の食物はなくなるものであって、悪なき貪欲に結びつくものです。しかしイエス様、人の子が与えてくださる食物は神が与える永遠の命なので、いつまでもなくならないのです。その食物を得るために働きなさいと彼らに勧めます。すると彼らは、私たちは神の技を行うために何をなすべきでしょうかと質問しました。この質問は一見素晴らしいように思いますが、彼らの傲慢な態度の表れといいます。彼らユダヤ人は自分たちが律法を有した神の民であるとの自負がありました。彼らは神の技が何であるか言ってみなさいとイエス様に言い放って、自分たちは神の技を行うことができるものだとでも言いたいのでしょうか。するとイエス様は、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと答えるのです。神の技は、神から使わされたものがここにいる私イエス様であることをまず認めることであり、その私を信じなさいと言われるのです。すると彼らは、それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をくださいますか、どのようなことをなさいますかと、あなたイエス様が神から使わされたものというなら、その証拠の印をここで見せてみなさいと注文をつけます。そして彼らが尊敬するモーセの例を出すのです。そこでイエス様は、モーセが神から与えられたパン、マナが地上の体を養うためのものに過ぎないことを示されて、イエス様が与える天からの誠のパンとの違いを比較して、神のパンは天から下ってきて世の命を与えるものだからですと言われます。すると彼らは、主をいつまでも、いつもそのパンを私たちにお与えくださいと返答しました。パンと蜜の違いがありますが、サマリアの女性が発した言葉と同じです。ただサマリアの女性は、問答の後でイエス様を神が使わされた救い主として信じて受け止め、同郷の人々にも伝えるのです。しかしガリラヤの人、彼らはお与えくださいと本気で言ってるんでしょうか。彼らは自分たちに都合の良い要求を満たしてくれる援助者ぐらいにしかイエス様を考えていなかったのではないでしょうか。ところで私たちの信仰はどうでしょうか。私たちは自分の必要を求めて熱心に祈ることはあっても、神の御心がなされることを心から願ってどれだけ真剣に祈っているでしょうか。そこでイエス様は、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんとご自分のことを示されました。イエス様のところに行って信じる者は、現実の生活において飢えることや乾くことはないということなんでしょうか。 イエス様のご生涯を考えたとき、すべてが満たされ平安無事な歩むをしたのでしょうか。イエス様はこの後はっきりと十字架に向かって苦難の道を歩むのです。権力や財力を誇る強者の歩みとは程遠い弱い者小さい者に寄り添う弱者の歩みと言えます。イザヤ書53章7節には、彼は痛めつけられ、彼は苦しんだが口を開かない、小振り場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かないと描かれている姿の人なのです。世界中見渡すならば、戦争や紛争や犯罪が横行し、弱い立場の人々がますます虐げられた状況があちらこちらに散乱しています。貧困や飢餓や環境汚染や自然破壊など、人が犯した行為によって待ったなしの負債が充満しているのに、突破口が見出せないでいるのです。現実世界の矛盾を前にして、イエス様が発せられた言葉の意味は何でしょうか。6章37節から40節に語られたイエス様の言葉のうちに、それを理解する糸口があります。それは、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためでなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たち一人一人終わりの日によみがえらせますとあるのです。まず大切なことは、こう見て信じる者とあるように、すべての人に対してイエス様を天から下ってきた命のパン、救い主として信じることが求められているのです。そうするならば、イエス様を信じた者は終わりの日によみがえり、朽ちてしまうことのない永遠の命をいただけるのです。それは神の御心であり、イエス様に委ねられているものなのです。ですから、イエス様は私たちを決して捨てられず、私たちが一人も失うことがなく、一人一人終わりの日によみがえらせますと、イエス様を信じる私たちに約束してくださっているのです。けれど、現実の生活がどうでもよいというのではありません。私たちには、個人的にも、また社会全体としても、困難があり、苦しみや悲しみがあります。しかし、イエス様はその苦しみ悲しみのただ中で私たちと共にいてくださり、深い愛を持って支えてくださるのです。そして主の祈りの中で、日曜の糧を与えたまえと祈るように教えられます。イエス様は具体的な生活に必要な命のパンであり、私たちを養ってくださいますが、私たち信仰者には終わりの日における永遠の命を与えるお方として、究極の命のパンとして約束してくださっているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、命のパンとして私たちに、イエス様、あなたはご自分を示してくださいました。 永遠の命に至る道を示してくださいました。今日から受難週に入ります。今日はロバの子に乗ってイエス様はエルサレムをの町に入られました。そして一日一日十字架に向かっての歩みをされ、金曜日に十字架に着きます。本当に苦しい大変な歩みをされますから、されました。そして神を、父なる神をどうして私をお見捨てになったのですかと本当に叫びような祈りをして十字架で命を絶たれるわけですけれども、しかしそれでは終わりではないことも私たちは聖書を読むことによって知っています。それは永遠の命をいただくためのイエス様はよみがえられたお方として今いててくださることを心から感謝いたします。どうか現実いろんな問題があります、苦しみがあります。しかしそれに打ち勝ってくださったイエス様を見上げて私たちも歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
鮫島牧師ありがとうございます。